健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオには兵庫県薬剤師会常務理事の安田理恵子さん、こんにちは。
こんにちは。
そして畑聖剛さん、こんにちは、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、お越し
いただきました。で今日はね、あのテーマが緊急避難薬、避妊薬
まあ男性は馴染みがないかもしれないし、でも男性も知っといてほしい。
そうですね。
こんなんができてたら知らんかって、恥ずかしながら。これどういうもんなんですか？
あ、そうですね、あの緊急避妊薬自体はアフターピルという呼ばれ方もするんですけども、まあ性交渉あった後にどうしても妊娠を避けたいという時に使っていただく薬になります。
あ、
はい、
性交渉の後に使う。
後です。まあ、きちんと避妊をしていたけども、うん、何らかの事故があったとかいう場合にも使いますし、本来そういうことないのがいいんですけども、場合によってはその事件事故に巻き込まれたというような時にも、はい、使っていただくことができる。
どんな仕組みですの？
仕組み、あ、お薬の効く、はいはい、効果としては、はい、まあ卵子が要は出てこないと受精しない、妊娠には至らないので、はい、その卵子が出てくるのを、止めるという働きが一つと、はい、あとその精子が、卵子に達しにくくするという役割もあります。はい、
そういう仕組み。
そういう仕組み
で、
はい、
これということはこれ、時間的な制約というのもあるんですか？
あ、そうなんです。その成功があってから72時間以内でないとこのお薬は飲んでいただくことができない。
まあ日で言うと3日以内。
3日以内、うん、はい。
やっぱ早ければ早いほど効果違って、
一応48時間以内が一つ大きな境目かなというふうには言われてます。
そうやけど別にこれ毎日のためにでずっと持っとくわけにはいかへんのでしょ？
いかないんです。
あ、いかない。
はい、
後でまたら処方箋みたいなのをもらうとあかんことですか？あ、
処方箋をもらっていただいて、うん、もう基本的には薬剤師の前で飲んでいただく。
はい、
薬剤師さんの前で飲みますの？
そうです。はい、もうなので、あの結局そうやっていつそういうのがあれば、うん、もういつでもそうやってあのなんですかね、こう性交渉してもいいだろうと、うん、まあ別に避妊しなくてもいいだろうっていうために使うものではないんですね。
あ、ではない。
ないんです。うん、
あくまで、
その緊急ですよね。緊急ですね。例えば性的暴力を受けちゃったとか。
その時大きいですよね。だから流れ的にはどうなるんですか？その欲しい思って、それも時間制限72時間ありますよね。
はい、
ほな、欲しいな思って薬局行くんですか？
はい。
手に入れようみたいな、その薬を。
まずはやっぱり産婦人科さん受診していただくっていうのが一つ、あの受診が可能な時間帯であれば、はい、あと最近はオンライン診療という形もあるので、
なので、まあ、基本はもう医師の受診っていうのが日本ではあのまだまだ必要な状況では。
外国は違うんですか？
外国は違うんです。もうアメリカ、イギリス、ドイツとかね、はもう90カ国の地域では、うん、もうあの緊急避妊薬が薬局で処方なしで購入できるという地域もあって、そちらの方があの多いんですけれども、まあ、日本とか一部の地域ではまだあの医師の受診が必要で処方箋が出て、薬局で対応するっていうのが、まあ、基本になってます。
じゃあもうその、はい、これを使おう思ったらまずはそのかかりつけ医院からその病院へ行って診察してもうて、はいはい、でこうこうこうですから薬くださいと、
そうですね、
で処方箋書いてもうて、はい、それ持って薬局行くと。
そうです。で、あのただこの72時間ってあるじゃないですか。なので、まあ、地方とかでね、なかなか産婦人科受診しにくいっていう時とか、あと、まあ、あの犯罪とかがあってなかなかちょっと行きにくいっていう場合に、今オンライン診療っていうのもその指定される研修を受けた医師がしかあの出せないんですけれども、あのオンライン診療を行うことができるんですよ。
そんなんはやっぱりパソコンで調べるのはしゃあないんですか？どこがやってくれるか。
そうなんです。
あ、今はね、はい、
調べていただいて、
調べていただいてですね。
で、まあ、薬もうたら、はい、その薬局行ってその薬剤師さんの前で飲むんですか？
はい、はい、そのお薬を目的通り正しく使っていただくためにはその場で前で飲んでいただく。
まだなかなか日本ハードル高いですね。
でもようやくここまでっていう
と、まあまあそういうこともいえるし、
本当になのでようやく一部試験販売が、
うん、
はい、
今薬局で
試験販売、
全あの、はい、あの国の、まあ、ある意味この何ですかね、調査研究として今行われているっていう段階、
今テストの段階ですか？
そうです。はい、
はいつぐらいからこう実行できるようになるんですかってテストが終わる目処みたいな、
まだ今アンケートとかで、今研究であくまで一部の薬局、もうその国に登録された薬局がしている段階になります。今は
そして例えば数で言うたら全国で何箇所何本ぐらいあるとか、
基本的に、各都道府県3薬局、で大阪や東京のような、まあ、繁華街を抱えるところについてはその倍6薬局が参加しているので、
ま
あ、言う
とまだその数なんですね。
そうですね。
でそこで今ちょっと実験的にやってみて、はい、でそれ何アンケートとかを取ってるんですか。
はい、もうデータをいろいろと、はい、今収集している段階なので、まあ、実際にっていうのはもう少し先の話なのかなというところですけども
、これに関しても一応ホームページがありますので、はい、緊急避妊にか販売に関わる環境整備のための調査事業というちょっと長いんですけれども、それで調べていただくと、まあ、それの今の研究に関する内容に関しては見ることができますの で、はい、
でその試験販売に関しては例えばっていう時はそのホームページで見たら、はい、そのなんか説明書きが書かれてて、はい、でそっから今度はそこに書かれてる、はい、例えば薬局にお電話っていう流れになってくるんですか。
はいはい、やっぱり調査研究なので、うん、まずそれに同意いただくところから始まるので、はい、しっかりホームページ見ていただいて、で同意していただくと取り扱ってる薬局にたどり着くことができる。
ということはこれもう事前からちょっとチェックしてた方が、ね、だからその時間に追われるやん、
うんね、だからこの放送でこういう手順っていうのを知っておけば、うんうんうん、万が一身の回りでねそういう方がいらした時にスムーズですよね。
だからまあ事前にそのホームページ見て、あこういう流れやねいうのが頭にちょっと入ってるのとだいぶちゃうでしょうね。うん、
ただもうあくまでまだやはり緊急避妊薬に関してはもう受診をする、まあ、だからまずそれを知っていただきたいっていうところからありますよね。そういうアフターピルというものが存在してて、何かそういうまあ、どうしても、まあ、まだお子さん妊娠したくないという、はい、方に関してはそうやって72時間以内に産婦人科を受診すれば、そうやって対応できると、
可能性もあると。
可能性、今阻止率としては、緊急避妊薬に関しては 80% というふうにされてますので、
まだ8割の、
そうですね、はいはいはい、でやはりなんでまだ調査研究かというと、相互作用とか、やはり医師に相談する、でちゃんと診察していただくっていうところがまだ国としては必要だというところがまず前提の話なので、まずはやっぱり緊急避妊薬の存在っていうところを知っていただいて、ね、ただまあそういうので薬局でも今のところ研究としてできると、だからどうしても今受診できない、オンラインもちょっと難しいっていう時には調べていただいて、その3軒の薬局しかないんですけれども、はい、というところにはなります、
ね。でまあ、あくまでこれはそのまあ言うたら性交渉の前に使う避妊薬じゃその代わりになるもんじゃないということですね。
はい、そうなんです、はい、でこれを飲んだからしばらく避妊をしなくていいかって言ったらそういうものでもないですし、決して感染症の予防につながるようなものでもないので、基本的にはしっかり避妊をしていたけども、何らかの状態で、まあ、そこがうまくいかなかった時に、もう緊急薬として使っていただくっていう立ち位置になるのかなと思います。
世界見たらかなりの国でもう使ってるんですけど、これいつぐらいからそういうのあったんですか。僕知らんかったんですけど、だいぶ前ですか。
もうお薬としてはだいぶ前から日本国内でも、はい、産婦人科の先生の処方の下でっていうのはありました。
ああそうですか、
はい、
でもまだそんなに認知されてない。
そうなんです。
知ってたあまり、
まあ、知ってます知ってます。
男が無責任なんかもしれない。
本当にだからやっぱりみんな知っておいた方が
いい。ということですわ、ね、
そうです。本当皆さん知っておきいただきたいことになりますので、本当今お聞き のリスナーの皆様も、もうご自身がもう関係ないっていうのではなくって、やはりご家族、例えば娘さんであったりお孫さんとかでも、やはりそういうのがあるんだよっていうところを教えていただくと、この放送を聞いていただいてですね、理解していただいたらぜひそういう、ね、まあ、なかなかご家族で言いにくい話かもしれないですけれども、
ね、でも知識として持っておくっていうだけで初動のね、
そうですそうです、
速さが変わってきますよね。
それは言うても72時間という制約があるからね、はい、これは
そうなんです、
はい、日頃からのやっぱりそういう、もう知ってた、それで、大 体のことは分かってたいうのと、その時に合わせていろいろするのとでだいぶ差が ね、
そうですね、
それはもう全然違う、
もう本当一人で悩んで悩んで間に合わなくなったっていう前に、はい、ぜひ受診いただく、ご相談いただく、
もうこれも今ね、薬局でも緊急避妊薬の常備というところが、はい、言われています。なので
今まだどこにでもあるわけではない、
いや、そうですね、どこにでもあるわけではないんですけれども、はい、国としての方針として緊急避妊薬を置きましょうという話が今上がってまして、はい、おそらくもうここ置いてる薬局が、はい、ちょっと基準としては上がるような話もありますので、増えてくると思います。なのでぜひ、ね、近く の、はい、薬局に、うん、そのあたりの話も聞いていただければ、ね、詳しく、ね、はい、説明いただけますので、毎回言ってますけど、かかりつけ薬剤師を作っていただいて、はい、 そうね、まあ、そういう話もですね、ぜひしていただければと、はい、はい、思いますね、はい、あと、はい、そういうなんですか、性犯罪性暴力というところの、はい、やはり相談窓口というところもありますので、うん、ワンストップ支援センターとか、はい、ところもありますので、そのあたりも、ね、薬剤師、詳しいので、ぜひご相談いただければというふうに思います、
は
い、
やっぱりかかりつけの、ね、薬剤師さんがいらっしゃると、はい、こういう時にも安心ということですよね、はい、
もうそうです、はい、
わかりました、ということで今日も兵庫県薬剤師会常務理事の安田理恵子さん、そして畑誠吾さんにお話を伺いました。でこのコーナー、健康ウォッチングのコーナーも、実は今度引っ越す、ね、はい、毎週日曜日の放送の中でもお届けすることになりました、はい、でこの健康ウォッチング、今は最終火曜日にやってますけど、これからは第1週目に、はい、お届けするということなので、
もうすぐ、
はい、第1回目は4月7日、はいはい、にまた番組で聞いていただくこと、はい、こういうことですので、はい、また、はい、引き続きよろしく、
はい、よろしくお願いします、
お願いします。安田さん、畑さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。